野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志穂です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
住宅入居年と年末残高証明書についてです。
はい、
年末残高証明書とは住宅ローンを組んでいる銀行などから毎年交付されるものなんですが、
はい、
今までは住居開始が令和4年末までの給与所得者はこの年末残高証明書を、1年目は確定申告書で所轄税務署長に、
うん、
そして2年目以降は年末調整で勤務先に提出することで住宅ローン控除を適用できることが規定されています。
はい、
この住宅ローン控除にかかる手続きがどのように見直されたんでしょうか。
はい、見直しの対象になるのは令和5年以後に居住を開始する人で、年末残高証明書の交付が原則としてなくなり、所轄税務署からの住宅ローン控除証明書の交付方法が変わることです。つまり居住開始が令和5年以後の給与所得者は、銀行等からの年末残高証明書の交付がなくなることに伴い、原則として確定申告や年末調整でも年末残高証明書の提出は不要になることです。はい、
一方、住宅ローン控除証明書とは年末調整で控除を受ける場合、年末残高証明書とともに勤務先へ提出しなければいけないもので、
うん、
これまでは居住開始が令和4年末までの場合は控除申告書と一体の様式の紙の提供だったんですけれども、
はい、
これであれば所轄税務署から控除年分が2年目に一括で交付されるということでしたよね。
はいはいはい、
今回はどのように改正されましたか。
はい、居住開始が令和5年以後の場合、改正後ですね、
はい、
は毎年交付に変更されるため、改正前のように最終年末まで保管する必要はなく、紛失リスクが軽減されます。なお、居住開始が令和5年以後の給与所得者であっても、令和4年度改正に対応することが難しい銀行等が経過措置を適用している場合は、例外的に銀行等から年末残高証明書の交付を受けるケースがあります。例外的ですけどね。
はい、はい、令和4年末までは今まで通り変わらずということなんですね。
令和5年以後、はいはいはい、
令和5年以後からっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
今日は住宅入居年と年末残高証明書について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関するお話は野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめは道なし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ、行けばわかるさ。この頃亡くなられたアントニオ猪木さんの言葉ですね。やってみて一歩進むと、なんやかんや考えずに一歩進む、そうすればわかるさと、迷いを取っていくと、そういうふうにこの方もされたそうですよ。自分も
そうですよね。やっぱりまだ自分が未体験の一歩を踏み出すっていうのは本当に勇気がいりますし、うん、漠然な不安もたくさんあるんですけれども、
はいはい、
その一歩が必ず、
はい、
勇気となるし、自分自身のこう、うん、歴史にもなっていくし、実績にもなっていく はい、っていうことですよね。
はいはいはい、
うん、本当に何かをしようという時にこれをちょっとね、うん、自分に言い聞かせて勇気をもらうっていう人も多いんじゃないですかね。
そうでしょうね、うん、はい、
本当みんなの心に残る方ですね、
う
ん、
そうですね、うん、はいはいはい、
今日はアントニオ猪木さんの一言教えていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は野中芳美税理士事務所の野中芳美さんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。